今日からですね、レビ記の方に入っていきますけれども、この出エジプト記の中では、この幕屋がですね、全体が本当にこの神様のこの申しによって、命令によって作られてきました。もうこの幕屋の形態ですね、このレイアウト、それはもう本当に頭の中に入れてくださって、祈りの時にはですね、それを覚えながら祈っていかれると、素晴らしい神様の恵みがですね、交わりができると思います。まあ、その幕屋、ここに幕屋がありますけれども、この幕屋のですね、その周りにイスラエルのこの宿営があるわけですね。幕屋の宿営があって、その真ん中にこの神様が命じられたこの会見の天幕、会見の天幕はその幕屋の中 の本当に至聖所ですね、至聖所のところで、この上に4つのこの幕がかかっている、その上に奥の方に至聖所のところから、この雲が立ち上がって、本当に火の柱、雲の柱として、本当にこのイスラエルを追って導いていくという、そのような内容が昨日までですね、ありました。今日このレビ記に入りますけれども、このレビ記の中で、本当にこの会見のこの天幕ですね、彼にこのモーセに命じられた。主はモーセを呼び寄せ、会見の天幕から彼に告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときには、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物として捧げなければならない。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のないお牛を捧げなければならない。それを彼が主の前に受け入れられるために会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。まあ、その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼を贖うため、彼の代わりに受け入れられるためである。このようにしてですね、この全焼のこの生贄ということが書かれてあります。まあ、この全焼の生贄がですね、本当にこの全くその従順ですね、まあ、よく言うこの献身ですね、のことをこの言われるわけですけども、そのために、まあ、私たちのこの身代わりにですね、このお牛を、まあ、私たちは罪があるのでなかなかあれですけど、これはお牛、そしてまた、十節には、このもし全焼の生贄のために、鍋の捧げ物が羊の群れ、すなわち子羊、またはヤギの中から傷のない牛でなければならない。また14節には、鳥の全焼の生贄と書いてあります。山鳩または家鳩の火の中からその捧げ物を捧げなければならない。まあ、それぞれ身分に合った状況の中で、この全焼の生贄を捧げるように本当にこの神様はですね、命じておられるわけであります。まあ、その全焼のこの生贄というのが本当にこの身代わりのですね、生贄として捧げる。まあ、4節先ほど言いましたけれども、その生贄の頭の上に手を置くと、そしてそれが彼を贖うため、まあですね、彼の代わりに受け入れられる。まあ、そしてそのですね、この牛のその状態をですね、見ますと、本当にこのほふられるわけですね。骨折には牛の前でほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。その6節には、その生贄はですね、皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けなさいとですね、本当にこの8節には、切り分けた部分、頭とこの脂肪と祭壇の上にある火の上に焚き木に植えきなさい。そして9節には、内臓と足は水で洗わなければならない。まず最初はこれら全部を祭壇の上で全焼の生贄として焼いて煙にする。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。まあ、これはずっと祭壇のところにですね、まあ、牛は切り裂かれ、本当にこの皮は剥がれ、まあ、そのような残酷なそのような状況がですね、この書かれてあるわけですけれども、まあ、それが身代わりとして、私たちのこの身代わりとして、まあ、それも家畜なんですね。家畜で牛がいり、そしてまた羊とか、またヤギとか、そしてまた 鳥ですね、これは鳩山鳩は家鳩になってますけども、これ鳩は本当にこの素直なこの象徴ですね、本当にこの素直なこの鳥ということで選ばれていますけども、もうこの生贄というのをほふるということで、私がですね、小学校のもう高学年の時に体験があるんですけども、家で正月の前にですね、もうその鶏をね、殺して、そして正月のための料理をこう作られるわけですね。もうそのためにその鶏を殺すのにですね、屠殺するのに手伝わさせられたことがあるんですよね。もうそれが今でも残っていてですね、もうそれ最初この首をですねぐわっとこう締めて、そしてパタッと落とすと、パタパタパタパタッとしてパタッと垂れるんですね、暴れて。もうそれから熱いネットの中にこの入れて、そして皮を羽を全部取るんですね。もうそしてこの頭を首をですね包丁でポーンと切って、血を全部抜くわけです。おい血をこれ持っとけって言われてですね、もうそれずっと滴るまで丼にいっぱいになるぐらいですね、こうやって、もうそれがもう私は残酷でもうきつくてですね、もうそれを持ってから、なんでうわあとかわいそうにってですね、私は鶏のいつもこの産むその卵をですね、本当にこの食べていくのが本当に好きでした。そのこの鶏がその犠牲となるのをですね思った時に、うわーと思って、それがあって、もう本当にこの鶏をですね食べることがしばらくできませんでした。もうそれがものすごい今でも残ってて、本当にこれ身代わりに、ということでですね思う時に、もう自分のその重い心というのは少しでも入っているわけですね。昔の方たちはその美味しい小さいとこから育て、また羊を小さいとこから育て、そういうね、鳩もそうでしょう、家鳩なんかですね、小さいとこから愛情を持って育てる、その生贄にですね、をほふらなければ、身代わりとしてほふらなければならない。これは本当にですね、生贄はイエス様のこの象徴ですよね。本当にこの53章、イザヤの53章を言いますけども、私たちは聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか、ごめんなさい、二節のところが途中から言います。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、彼に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。そして私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとですね、本当にイエス様が私たちのこの罪を、贖いきれない罪のこの重荷をですね、イエス様が負ってくださった。もう本当にこの生贄、前書の生贄、献身、もう自分全く従順、このためにはこのイエス様の十字架の贖いでですね、もう本当に自分の身代わりに死んでくださった命の恩人、本当にもうこの私もイエス様と出会わなければ、事件を犯していたか、この世にももういないか、本当に人に危害を加えてもう刑務所に行っとるか、ほんのいろんな考えるともう恐ろしい、そのようなことをこの思います。しかし本当にこの虚しさの中でこのイエス様と出会って、本当にですね、この方が本当にこの私の救い主であるということで涙がボロボロ出た、そのことを覚えています。そのように本当にこのイエス様が私の命の恩人、よくですね、キミセンボイスよく言われますけど、杖が半分燃えてそれを引き出された、そのような状況、もうまさしくそのような状況ですね。そのような思いがあって、本当にこの神様に対して、恩義があるですね、私がとてみれば本当に恩義があって、とても神様から離れることはできないし、神様なくしては生きていくことができない、そのような神様の十字架の愛、その 愛ですね、その平安がこの世で得るこの平安と違って、本当にこの神様の癒しを慕っていく、そしてもう生活が変わる、その中において私はいつもよく毎日パチンコに行ってましたけども、そして教会に行くことと、このパチンコに行くことと、まあ、他にいろんなこの予定ですね、お酒を飲んだり、そしてまたタバコ吸ったり、もう日常3時のことにやってました。全く180度変わって、まあ、自分がですね、自分でどこからどこまでが自分で、どこからどこまでが今なのか、それ分からなかったですね。昔教会に行って聖書に出ると平安があるんです。しかしもっとこの自分の楽しみをせようとすると、今までのことを継続してやっていかなければならない。しかしそこには虚しさがあるし、不安がついてくるし、なんか虚しさが来る、まあ、その中で本当にイエス様にだんだんだんだんついていく、この日にちがだんだんだんだん多くなっていく、まあ、その中ではやはりこのついていくための祈りの生活ですね、御言葉の生活、そして本当にこの祈りの中で神様を体験していくという、まあ、そのような過程をずっとこの見たときですね、思い出していただいたときに、まあ、それがありました。そしてここに9節にですね、内臓と足は水で洗わなければならないってですね、内臓、本当にこの腹綿ですよね、もう腹黒いこの考え方をするって日本人は言いますけども、何を考えているかわからない、もうそのようなですね、よく言えないそのような考え方をするし、足は日常生活の本当にこの悪い方向に歩んでいこうとする、その悪いこの生活、その習慣ですね、まあ、そういったものを、本当にこの全部この水で洗わなければならない、もう言えばこれは祭壇の水で洗わなければならない、もう祈りの中でもですね、毎日毎日、私たちのこの考え、また歩むこの生活、習慣、生活、これを洗って、本当にこの行かなければならない。まあ、そして本当にこの神様のこの清い御言葉で、本当にこのいつもいつも自分の思いが新たにされ、まあ、聖霊様によって、本当にこの真理のこの御霊様により、もうこの御霊のこの自由によってですね、真理によって自由に新たになる、その自由が本当に私たちをこの解放して、イエス様の十字架から注がれてくるその愛をますます体験して、神様の癒し跡を慕っていくというんですね、させてくださるわけであります。まあ、このようにして私たちがこのイエス様の御足跡と慕っていく、まあ献身とかですね、まあ人それぞれこの神様のご計画がありますので、まあそれなかなかですね、この個人それぞれですけども、もう本当にもう神様に対して、まあ私自身もですね、もうこの方が命の恩人、まあそれぐらい必要だなと思います。そして神様を愛することですね、神様を愛すること、このパリサイ人に言われたね、このナルドのこの香油のこの壺を割って、イエス様にですね、この、まあ、足をこの涙でこのなんかこう油の入った壺、これまた別の女性の人ですね、これ涙で足を拭いていった、まあ、その女の人がいました。そして、イエス様がですね、弟子に問うわけですね、50デナリと貸した人と、そして500デナリを貸した人、そして両方許したらどちらが多くその金貸しに愛するだろうか、多く許されたものだと言います、あなたの言っていることは正解である、まあ、そのようにしてね、多く許されたものは多く愛する、愛によってその働くの信仰、まあ、人それぞれ、まあ、許しの大きさはあるかもしれません。同じような物件であっても、もう思いが違うんですよね、その入り方がですね。まあ、そのことを神様がしておられるし、どれほど神様の前にへり下って罪許されたか、もう許されて神様の子は本当に命の恩人だという、もうこのような愛によってこの働くの信仰ですね、これが私たちは本当にこの神様の癒し跡と慕っていく、もう本当にいつも十字架を見上げていくときに、この愛をですね、思い浮かせる、もういつも交わりの中でも本当にこの神様の恵みをですね、知る、まあ、そのために私たちがいつもこの罪許されるということ、そして清められていくということ、そして癒されていくということ、まあ、心の傷が癒されるし、肉体の体も癒されるですね。やはり心の傷というのは、まあ、本当にこうなかなか自分では分からないものです、まあ、本当にですね、まあ、心の深い傷というのは、まあ、昔あったことが今でもその はっきり明確に分かるような、まあ、傷があるわけですね。しかし本当にこの癒されたときはもうその記憶が遠く離れて忘れてしまう、私もそのような体験があります。そのように神様癒し、この心の癒し、霊的癒し、肉体の癒しもあります。そしてまた、まあ、呪いのようなこの生活ですね、まあ、いえいえずっとあったこの呪いもあるでしょう。まあ、私も本当にこの、おじいさん、そしてまた母、そして兄、まあ、いろんなこの精神的に病んだその家系、あ、これはうちもう2代3代呪われてるなと思って思ったんですけども、本当にイエス様と出会ってから、あ、イエス様が私のこの呪いを全部負ってくださった、もうそれから本当に私の人生も変わりました。まあ、素晴らしい神様のこの右の中にあってですね、本当に希望がある、自由がある、祝福がついてくる。そしてこの希望ですね、永遠の命、イエス様が希望ですね、本当にこの蘇って復活された、そこを本当に私たちをこの希望を与えてください。そして、まあ、素晴らしい神様のこのご計画の中に入れてくださっておられるということをですね、まあ、覚えることによって、もう聖書を読めば神様のこのご計画の中を知ることができるし、またその中に入れられているということが知るし、将来に対して本当にこの私たちがどこに行くかということも知ることができるし、本当にこの素晴らしいこの恵みご計画がですねあります。そのように私たちは中には平安、この世では得ることができない神様のこのから来る愛によるこの平安ですね、この平安が本当にこの私たちを自由にし、神様の御足と慕っていく、そして素直な心を与えて悔い改めてさせてくださる、もう本当にこのことがですね、本当にこの大切であり、まあ、それにして五重の祝福、この三拍子の祝福ですね、本当にこのあなたの魂が、まあ、全ての点で恵まれ健やかであるように私は祈っていると、もう神様が本当にそのように良き神様、もう本当に良き神様を慕って歩くことができるように、ますます今日もですね、歩んでいくことができるように祝福いたします。それでは次に使徒の働きのここに入っていきたいと思いますけれども、2章ですね、2章の1節を読みします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた、五旬節の日ですね、この皆さんもご存じのようにこのペンテコステの日ですね、この初穂の、まあ、それからこの50日目、まあ、もうすぐですねこの、ペンテコステが来ますけども、今年も、まあ、これ皆がこの、一つところに集まっていたというのが、本当にこの昨日ありました一章の中にですね、まあ、イエス様が言われた約束があったんですね。4節5節を読みします。イエスは彼らにこう命じて言われた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。もうこのようにしてですね、聖霊のバプテスマをもうすぐ受けるから。まあ、それが本当にこの五旬節の日ということでですね。まあ、すると二節にすると、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡ったとですね書いてある。そしてまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆聖霊に満たされて御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。まあ、これですね、すごいですね、この家で激しいこの風が吹いてきて、家全体に響き渡って、この世のような、まあ、これと同じ描写がですね、まあ、1965年の9月でしたかね、インドネシアのこのリバイバルというこの本を私も読んだことあったんですけども、まあ、教会で、まあ、200名の人たちが集まって祈ってたらしいんですね。そこで、まあ、聖霊様が下った時にすごいこの激しい音がしたと、まあ、同時にその教会全体がバーッともう火事のようにですね、火炎がバーッと上がっていった。でそこでベルが近く その警察署のところにベルが鳴って、火災だってどこだって言ったら、それは教会だって。確かにこの教会がこう燃えている燃えている、まあ、消防車がそれないからもう消防作業する人たちを連絡して行くけども、行ってみるけども、炎は確かに見えるけども燃えない、燃えていないというそのような現象が書かれてありました。 そして、そこにですね、磁石の引きつけられるかのように人々がですね、こう入っていく、教会にこう引きつけられていくという、まあ、その中では悔い改めて魔術、そういったもの、そういった本とか、そういった呪術のそういったものとか、そういったものを全部差し出して悔い改めて、本当にこの死に立ち返っている人がたくさんあったと、まあ、あの時にはこう奇跡が起きて水上も歩くというそのような伝道する時にですね、そのようなことも書かれてありました。本当にこの聖霊様が望まれた時に現代もこの石であるんだなって、そしてまた自分自身も体験して、まあ、聖霊様によってこの実る時に自分でも何を語っているかわからないけども異言がこの出る、異言の伴うこの聖霊のバプテスマですね、まあ、ここで、周りの人たちがですね、このここの描写では、8節ではですね、私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょうってですね、まあ、パルティア人、メイジア人、メイラム人と、まあ、こう、ここにたくさん書いてありますね、15かいくつか書かれてありますけども、まあ、ここで、まあ、三大祭りで、この大人の人の男性はですね、みんなこのエルサレムに、まあ、登らなければならないんですね。この人集まっておられた方もあるでしょう。まあ、そこで、異言でこの語っている、めいめいのそれぞれの国の国語でこの話すのを聞くというですね、神様は死なことをなされます。まあ、私たち異言で語っていることを聞く側の人たちは、ほんのその自分たちの国の言葉で語るということもありますし、まあ、そのようなですね、ことがあります。そしてまた私たち語っているのは、ほとんど大体、神様賛美します、神様感謝します、本当にことをですね、まあ、神様に、褒めたたえる、まあ、そのような異言が、まあ、多いということを聞いています、まあ、その異言の中にはですね、予言が伴うそのようなこともありますし、異言では個人的にその人の個人の徳を高めていくというそのようなことがあるわけですけどもね、それを本当にこの周り見ていた、またある一部の人はですね、これらは甘いブドウ酒にこの寄っているんだと言って、ね、あざける人がいるわけですね、まあ、ちょうど15節には今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たち寄っているのではありません。そして、預言者ヨエルのこの説をですね、この語るわけです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしぼめにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に、印を示す。これは、地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。とですね。まあ、このようにして、この、ヨエルのこの予言がこの枯れてあるわけですけども、まあ、本当にこのイスラエルにはこの初めの雨とこの後の雨、秋の雨と春の雨があります、まあ、最初のこの雨はですね、この土地を耕して、そして種まきをして、その種がこう潤ってですね、このよくその実が出るような、芽生えるような、そのような雨、初めの雨ですね。の最後のこの雨はですね、これ、収穫の前の雨でよく育って、それができるような収穫の前の雨ということになりますですね、まあ、このヨエル書が書かれたちょうどこの人の働きの時のこの最初の雨のように、また同じく週末にですね、今私たちが住んでいるこの時代に素晴らしい神様のこの聖霊様のこの働きがあって、バクとジェルサムのこの働き、神様がその日を定められ導いておられることと本当にこの覚えて祈るわけで、私たちは祈っているわけであります、ね、そして、聖霊様は、まあ、どのようにして、祈るかというとですね、聖霊様はイエス様を啓示されるですね、まあ、22節にですね、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください、神はナザレ人イエスによってあなた方の内で力ある技と不思議と印と行われました。まあ、これはペテロが語っていくんですけども、もう聖霊に満たされたペテロさんは、まあ、聖霊様が本当にイエス様を啓示されるわけですね。啓示していくわけです。そして本当にこの、イスラエルの人たち、その旧約に詳しい人たちはダビデのことをまた話して、本当にもダビデが主は我が主に仰せられたというそのところをですね、とって、ちょっとこの 31節から言いますが、それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体には朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。これが約束ですね。だからこの約束の聖霊様がこの注がれ、今もこの約束の聖霊様が注がれている、この中にこの私たちはいるわけであります。そしてイエス様はですね、ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの味代とするまでは、私の右の座についていなさい。まあ、天の地の右の座にですね、つかれた。すべての支配と権威と権力はすべて主のものである。まあ、それはもうすぐさま、実現したんですけど、その現実の世の中ではですね、もうちょっと時間があって、神様のこのまたご計画があるわけですね。しかしもうすでに勝利をもうされておられるということですけども、まあ、しかしそれにして、もうこのことは語ってですね、もう周りの人々に、この今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのですって。まあ、三十年生、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。まあ、これ私たちはどうしたらいいでしょうか。ですね、パウロさんがですね、監修のところで賛美とで、しらすと一緒に賛美を歌っていると、獄舎の中で、本当に大地震が起こって、獄舎が開いてですね、まあ、誰も逃げない、監修の人たちもびっくりして、もうみんなが逃げたと思って、もう自害しようとした。しかし、待ちなさい、自害しはならない。で、そしたら先生方、私たちはどうしたらいいでしょうか。どうしたら、同じようなこの内容ですよね、どうしたらいいでしょうか。すると、言いました、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなた方も、家族も救われます。と、まあ、ここでは、ペテロはよくわからない、悔い改めなさい。そして罪を許していくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすると、たまものと聖霊を受けるでしょう。でですね、まあ、このことは、この約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私の神である主がお召しになる人々に与えられているからです。とですね、まあ、本当にこの異邦人のためのこの福音宣教、そしてまたユダヤ人のこの福音宣教、初めの雨と後の雨ですね。このリバイバルのこのご計画がここでもまあ見ることができるかと思います。そして聖霊様はその悔い改める、先ほど本当にこのインドネシアのリバイバルの時も磁石のように引き寄せられていく、今度もですね、アメリカのですね、アズベリー、ね、大学でのこのリバイバルももう引き寄せられてくる人たちがいる、ペンサコアラの時も引き寄せられてくる、もうそこで本当にこの悔い改めの例として、魔術もいらない本、もう汚れた本、そういったものを全部差し出して悔い改めてい、く人たちがたくさん起こされる、まあ、これにしてさしてくださるのも聖霊様ですね。悔い改めを導いてくださる聖霊様、それはへりくだった霊である聖霊様、それはイエス様を啓示してくださるご聖霊様ですね。まあ、そこで本当にこの神様の愛その子が分かって、まあ、そこから今のこの生活から離れて従っていきたい、まあ、それにしてですね、集められた人たちがこの聞いて弟子に来られたのが3000人ですね。そしてみんな、そして、持ち物を必要にして、まあ、集まってずっとこの生活する、まあ、教会のこの始まりですよね。教会の始まり、聖霊様によって教会のこの今夜に、まあ、週末もですね、この後の雨の時に聖霊様が強く強くこの教会にもこの日本にも、まあ、今もう韓国でもすごいリバイバルがありましたけども、さらにまた週末のリバイバルでバックトゥジェルサレムですごいことを神様が成し出されることを私たちは信じて祈り続けています。ますますそのように、インドの人たちのうちに神様のですね、予言、幻、夢、そのようなものが与えられて、神様のご計画の中で、まあ、本当に用い出されるように、導き出されるように、ますますそのような人たちが、まあ、本当にこのイエス様の話を聞いて、悔い改めて、この教会に続々と集められ、また、続々とこの日本で、主がこの日本の王となってくださるように、お祈りをし続けていきたいと思います。それでは、お祈りをしていきましょう。本当にこの ますますこの日本のリバイバルのために祈っていく、後でまた祈りますけれども、聖霊様の働きがますます顕著にですね、なっていくことができるように、聖霊様は今も望んでおられるし、味わってくださるし、そしてまた私たちを作り変えてくださる、罪から離れ、そしてまた、肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの地盤というものを本当に排除して、私たち作り変えてくださって、御霊によって歩みなさいと。パウロ先生がですね、7章とローマの7章と8章の中で語ってくださったように、肉の欲を捨て、そしてまた御霊によって歩む、それも聖霊様の力ですよね。私たちが清められていくし、週末にますますまたキリストの体として立て上げられていく、その中には聖霊様のご計画、神様のご計画があって、その十字架のこの恵みを人々に知らせるための賜物、力あるこの賜物もですね、それぞれ与えられて用いられていく、そのようなことがもっともっと顕著に現れていくように今しばらくお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、愛すべき様、あなたの皆を褒めたたえます、感謝いたします。主よ父様、本当にこのイエス様の十字架のあがない、素晴らしいこの十字架の恵み、憐れみ、慈しみを覚えて感謝します。その十字架から救われてくるその愛によって、本当にお父様、ヘリグだった霊である聖霊様が私たちを悔い改めと、その慈愛が悔い改めと導いてくださって、本当にイエス様を知るように差し出ったことを心から感謝します。主よどうぞどうぞ、ますますお願いして、私たちがあなたの御足跡を慕っていき、あなたの御言葉が、清い御言葉が私たちの内側に受肉されるように、聖霊様どうぞ今日も交わってください、交わってください。そして主よ父様、本当にますますあなたのこの御国の建設の拡張のために、主よどうぞ力強いお働きをあなたご自身が先頭立って導き、働いてくださることを感謝します。どうぞ祈るときに聖霊様を交わってくださって、その賜物をますます注いでくださって、どうぞおへりくだった霊である聖霊様が本当に必要なそういうの時々に主が導かされること、用いてくださること、取り札としてくださることを覚えて、これから感謝します。聖霊様どうぞどうぞ交わってくださって、どうぞどうぞ今この祈りの中にあって、お一人と私たちと交わってください。主を感謝します。ますます主の皆を呼びます。あなたに近づいていきます。近づいてください。それでは主の皆を呼びながらますます祈ってまいりましょう。主よ主よ主よ。